の子があんなに泣いたのは初めてだったな。
それからどうしたんだ？
お父さんにお小遣いを前借りして、それでたくさん風船を買おう、そうカノに言い聞かせて家に帰った。でも父は急患の往診に出ていて一晩帰ってこなかった。
なぜカノは空を飛びたいなんて考えたんだ？
母親に会いたかったからだろう。
母親に？
カノは信じていたんだ。お母さんは空にいて自分のことを見てくれていると。
空に？
そういうふうに私が教えた。父も私も言えなかったんだ、うん、お母さんはもうどこにもいないなんてあの子には言えなかったんだよ。私たちはもう一度神社に出かけた。風船を売っていた人は優しそうに見えたから、事情を話せばもしかしたらもう一つもらえるかもしれない、そう考えた。
大丈夫だよね？
ああ大丈夫だ。
あの風船きっとまだあるよね？
ああきっとある。
ねえお姉ちゃん。
よしカノ、行くぞ。
祭りは終わっていた。どこか別の町へ行ってしまったんだ。
カノ、来年また来よう。来年またここに来よう。そしたらあの風船もまた買えるし、他にもいろんなもの買ってあげる。リンゴ飴だろ、綿飴だろ、焼きそばにたこ焼きに。
お姉ちゃん食べ物ばっかり。
そうだな。カノ、帰ろう。お腹すいただろ？
その時だった。
あ、
カノは何かを一心に見つめていた。こじんまりとした神社の本殿、扉のわずかな隙間から淡い光が漏れていた。不思議な輝き、取り戻せない何かを確かに思い出させるような、そんな光。
そこ何か光ってる。
カノちょっと。
普段は鍵のかかっているはずの扉は音もなく開いた。何百年も昔からみじろぎさえしたことのないカビ臭い闇の匂いがした。そこに祭壇があった。一番上の棚で何かがぼーっと光った。光っていたのは一枚の羽だった。
羽？
カノ！
魔法の羽だ。私にもこんな羽があったら空を。
カノ！
風船がなくても空を。
カノ！
飛べるかもしれない。
カノは必死に手を伸ばしたが、どうしても届かない。それでも懸命に手を伸ばすカノ。私がその羽を取り、カノに渡した。
ほら、魔法の羽だ。
カノが手にした瞬間、羽がざわりと波打った。空にいた頃の記憶を取り戻したかのように、凶暴なほどの光があたりに満ちて、目がくらみ、何も見えなくなった。そして。
どうなったんだ？
何も起こらなかった。神社の管理人に早く帰れと怒鳴られただけだ。羽を元に戻して二人で家に戻った。帰り道でカノは言ったよ。お母さんのところにはもう行けないんだね。そう言ったんだ。 だがその翌日からカノの様子がおかしくなった。自分でも知らないうちに外を出歩いたり、意味がわからない独り言をつぶやくようになった。そんなことが何度か続いた。カノから目が離せなくなった。でもずっと見続けることなんて結局できるはずもない。あの日深夜に起きて隣を見たら、カノがいなかった。カノは診療室にいた。父が片付け忘れたメスを自分の手首に押し当てていた。大事には至らなかった。でもその時私は思ったんだ。これはカノじゃない、別の誰かがカノのふりをしているんだと。
あのバンダナは
私があの子につけたものだ。大人になるまで巻いていれば魔法が使えるようになる。それまでどんなことがあっても絶対に外さないようにと。無意識に手首を切ろうとしてもバンダナを見れば正気に帰ることができる。子供心にそう考えたんだ。
私も魔法使えるんだ。
あの子はすごく喜んだ。大人になるまで絶対に取らないよって。あの子は今も私の言いつけを守っている。私は父の後を継いだ。医者になればカノの病気を治せると思った。あるいは私はカノの症状は医学では治せないと思っているのかもしれない。あの時カノは神様に願い事をした。叶うはずのない願い事だった。だからカノ、最初にあの羽に触ったのはあの子じゃない、私なんだ。母親は空にいると教えたのも私だ。それなのになぜあの子が、あの子だけが罰を受けなければならないんだ。医者の言うことじゃなかったな、忘れてくれ。不安なんだ。不安なんだ。カノがどうなってしまうのか。私はあの子を本当に守ってやれるのか。カノが大人にあのバンダナを外せる日が本当にやってくるのか。
この空の向こうには翼を持った少女がいる。それはずっと昔から、そして今この時も同じ大気の中で翼を広げて風を受け続けているの。